カルチャーラジオ歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第5回。今回は直江城と家康の会津出征と題して、国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきます。なおこれは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
では第5回、直江城と家康の会津出征のところのお話を参りたいと思います。まあ、上杉管轄慶長3年に会津に転封するわけでありますが、まあ、その会津へのこの移封作業を慌ただしく行っているその最中に秀吉が亡くなるということで、この9月に会津を立ちまして伏見に至りますね。そして秀吉没後の清掃を経て、翌4年の8月に威風の間もないことを理由に帰国を起こって、4年9月に会津に戻るということです。で、開閣は、まあ、その上洛中にその家康を巡る、あるいは三成を巡るですね、非常にこの厳しい戦いというものを目の当たりにしてきましたので、いずれ遠からずですね、天下を揺らすような騒乱も起こるであろうということを考え、その帰国後より領内の諸城の収築増強を進め、兵糧を蓄え、武器鉄砲を大量に調達し、さらに諸国流浪の勇猛の死を召し抱えるなどして、その軍事力を強化をしております。しかしながら、このような開発の行動は周辺領主たちも これを脅威と感じ、上杉をめぐる不穏な情報が大阪の家康のもとに届けられたということであります。上杉の側からしますとですね、一連のこの騒動、そしてまた前田がですね、家康の前に屈服せしめられたというふうな状況を見ますならば、やはりこれは防衛上その領内の強化をせざるを得ないというのは、これは無理からのところではないかと思いますが、しかしその周辺の領主たちはですね、これを上杉の謀反の企てという形で、これを取り、特に新たに越後に入りました、堀氏ね、堀がこれを秀吉のもとに通報いたしましてね、上杉謀反という流れができるということで、このまずですね、家康はこれに対しまして、その、上洛要請と、上杉改革に対して、上洛要請というところを要求するところから、問題が、起こります。最初この慶長5年、その1600年代ですが、その初月、年頭賀儀の使者として、大阪に至りました上杉の家老、藤田信義、これ少しこう問題の人物でありますが、これに対しまして、家康は改革の上洛を求めるけれども、改革は応じなかったということでして、藤田は結局この最中にですね、寝返りまして、家康のもとに、走ってしまうということでありまして、それがいよいよ、家康にとりましてですね、上杉謀反という心象を形成する、大きな要因にもなっているわけです。で、2月新たに越後に入部しました堀秀治の老臣、堀直政から会津のただならぬ動きが家康のもとに報告をされたということで、上杉をめぐる非常にこの憤慨というものが高まっている。4月1日、家康は会津の開発のもとに使者を派遣し、上杉謀反の権威を取らすということで、もしその謀反の心がないなら、生死を呈して速やかに上洛をすべしというふうに言われました。合わせてこの時大事なんですが、家康の自創であります宝光寺状態からも直江兼続宛ての書状を持って詳細を究明するという、この方はこの僧侶は最小西に笑うという語文になっていましてですね、最小状態ということで、秀吉及び家康に使いました有名な学僧であります。 でこの直江兼続とも非常にこの親交がありまして、まあ、そういうことではその直江とのパイプ役ということでここで、最小状態が登場します、言ってよろしくお願いします。で、この最小状態のこの手紙は大事でありますので、ちょっとこれ逐一、その内容をご紹介しておきます。まず最初に全文としまして、海閣の上洛が期待しているのに家康は不審を覚えているということ で、第一番目に第一条にですね、海閣に謀反の意思がないのであるならば制約の起承門を停止されるべきだ。第二に海閣が律儀の人であることは家康もご存知のことを言う、申し開きさえ立つならば問題は起こらないだろうということ。第三に金国越後の堀直政から海閣謀反との報告がなされている以上、その弁明なくてはかなわないだろうという。第四条に今春加賀の前田利長に謀反の嫌疑が生じたが、家康公の適切な処置によって無事正室に収まったことを良き教訓とされたいという。第五に京都では増田長盛や大谷義嗣らが家康公と万事話し合わせているので、申し分があるならば彼らに対して申し越されたいこと。そしてまた家康家臣の榊原康政も取り次ぎとしての役割を果たすので、榊原を通しての話でも結構であると。とにかく海閣堂の上洛が期待していることがこのような噂が立つ原因である。一刻も早く 上洛をされたい。上方で取り出されていることは会津で武具を集め、道橋の造作に余念がないというようなことだ。最後に自分は数か年にわたって兼続と親密に書状のやり取りをしてきた間柄である。今回の事態は上杉の存亡に関わることなので脱出することはできない、よくよく熟慮されたいというふうなことを示した文面であるということです。でなぜこの、最小状態の文章をですね、逐一条に分けてご説明したかというと、これからお話します問題の直江状というのが、この最小状態のこの書状の一つ一つの条項に対する反論という形でなされているがゆえに、あえて最初のこの注文書の方を出したということです。まあ読んでかれて、おのずからそのどの条項が先ほどのその最初のですね、書状の注文条項に当たっているかってやつをですね、聞いていただきたいわけですが、直江兼続はこの状態の書状に対しまして、同月14日付の条文の編書、これがいわゆるその直江状と称するものでありますが、管轄の上洛不可の理由を述べ、全文15箇条よと書きましたのですね、16条って書いてるものもなきにしもあらずでありますので、あえて15箇条よというふうに書いたわけですが、つまり写本によりましてですね、16条からなっている写本もございますので、あえて、全15箇条よというふうに書きました。で、まず第1条、当国のことについて今日大阪方面では主事の挫折があって、家康公は不審に思われている由であるが、京都伏見あたりの事柄でも謀反の風聞は絶えないのであるから、かような恩国であれば嫌疑を受けるのはやむを得ざること、若輩の管轄なればこそいかにも引き起こされそうな噂なのであってご心配には及ばぬこと。第2に上洛の件については去年に国替えがありながらその直後に上洛しており、去年9月に帰国したばかりでまだ上洛とあっては国の仕置はいつ申し付けることができようか。第3条はですね、生死の件については秀吉公の没後の前後より数通の起承門をしたためながら、それが今ご信用なされず保護とされる上はこれ以上重ねて起承門を提出しても無駄であると。第4条、海閣のことを律儀者と思われているよし、その通りであり世上の狂変母家のような無節操者とはそういうのことである。第5条、改革には少しも謀反の心がないにもかかわらず、断言者を究明されないがゆえに改革を本人とおぼしめされて、断言者との対決の機会を設けられないのは家康公に裏表があるように思われる。これは原文ではですね、内府様ご表裏と存ずべきことという表現で出ています。第6条は、加賀の前田殿の件については家康公の意のままに処置されたりし、そのご意向は大変なものであると。第7条は、増田長盛と大谷義嗣の両名は家康公のお気に入りのよし、 要件のある時はこの両面に申し入れるつもりである。榊原康政は改革の公式の取り次ぎ人であるのだから、もし改革が謀反人であることが歴然としているなら、忠告の意見を申すべきが侍の筋であろうに、断言者である堀直政を家康公に引き合わせ、まざまな工作をして改革の真意が伝わらないようにしている。榊原は中心の人なのか名人なのか見極めた上で話をしたいと思う。第8条、上杉家をめぐるつまらぬ雑誌が行くまってゆえに、改革様のご上洛が延々していることについては右に申した通りのことです。第9条、武具集積を問題とされているが、上方の武士は茶道具などの人をたぶらかす道具を所持されているようだが、田舎の武士は槍鉄砲弓矢の道具を準備するものである。それぞれの国の風俗の違いによることであり、もし改革が不似合いな道具を用意しているというのであれば、不届きの分際と言われても致し方ないことであろう。第10条は、道作り船橋を改革が命ぜられたのは王冠の煩いがないように思われていることで、これは両国を保有する者の役目である。越後の堀直政はこの道作りに恐怖を覚えて、いろいろと騒ぎ立っているが、よくよく弓矢の心得のないものと大示されない。越後の堀ごときを踏み潰すのに、いちいち道作りの手間などいるものであろうか。第11条は、改革に激震なく軍は上洛せよとの仰せであるが、残忍の言いようをあらまし鵜呑みにしての処置である。残忍の申し分を厳格に究明されてこそ、ご根節の証であるのです。真意も定かでないままに謀反呼ばわりされている現状では、激震なくば上洛せよなどとは、忍びも相手の話で、何とも対応のしようもない。このような状態では、みだりに上洛をして、上杉家、類代の弓矢に不覚を取ることがあるやもしれない。断言者の究明なくしては、上洛は不可である。このことを、改革が間違っているか、それとも家康公が表裏の態度なのか、世情の判断次第であろう。原文は、改革まかり互い候か、内府様御表裏か、世情ご沙汰次第候こと。第12条、改革には謀反の心はなく、起請文も制限も不必要である。そもそも上洛ができないように仕掛け置かれている以上、是非に及ばない。家康公のご分別次第では管轄も上洛されるであろう。管轄がこのまま在国し、起請文を踏み入って出兵して天下の主となっても悪名を流れることはできないであろうから、末代までの恥辱であろう。この点をご考慮いただきたい。第13条、こちらでは管轄謀反と申し唱え、隣国では兵士や兵糧の調達を行っているが、分別資料のない者たちのやっていることゆえ、東方では相手にはしておらんという。第14条、家康公の周りには断言者たちが打ち詰めており、さらには上杉家を出奔した家老の藤田信茂もいることであろうから、こちらから弁明の使者を送ろうとも、結局は表裏あるご沙汰にならざるを得ないだろう。15条、何事も隠国のことゆえ、実際にあることも嘘のようになってしまう。もとよりあなた様にはお目にかかった上で申し入れた。お心安い間柄ゆえ、無造作に勝ち進めたが、自分の考えはここに述べたことであるという、これが直江城の全体でございます。で、非常にこの痛ましい内容のですね、劇的な内容でもあります、この直江城であります。で、これのその真偽ということがですね、昔から大きな問題となっていましてですね、あまりこの劇的な調子でありますのでですね、これはまあ後の人が作り上げたその疑問状であろうという説はかなり有力です。で、これは越後方面、上杉家の方面の方でもですね、研究者の方でも、直江城はですね、これは捏造であるということを言われる方が非常に多いです。で、その文言は激烈であり、家康に対し真っ向から挑戦の構えを示したものであるから、高台の人間が直江に固くして捏造した疑問状であろうという見解も少なからずになります。しかしながら、私の見解は直江城は新文書であります。その理由の第一は、直江城の15か条にわたる弁幕文書は、前景の家康の状態の質問書と対応関係を示している。この最小状態の書状というのはですね、これ非公開であります。そして最小状態の書状の文言を知らなくては、 直江城はそもそも書くことはできません。で、最上状態の書状は非公開ゆえ外部の人間が直江城を勝手に捏造するということは、それはそもそもできないことです。理由の第2は、これから後でお話します通り、直江兼続からの返答書を受け取った家康がそれを読んで激怒したという事実。でこの家康が激怒したという事実は、直江城とは全く無関係の古今消息通という書状集です、ね、この書状集の中に収録された書状の中に記されていることである、ね、全く直江城と独立無関係の文書の中に家康のこの兼続編書に対して、激怒したという事実が書かれていることは、直江城が実在したということの有力な証拠になるというふうに思います。この2つの理由から直江城は実在した文書と判断するのが適切と思います。ただし世に流布している直江城の文書には写本によって微妙な違いが認められます。筆者過程における錯誤ということもあるでありましょうが、意図的に改ざんしていると思われるところが少なからずあります。例えて申しますと、直江城のあるものには家康と景勝といずれが表裏卑怯かという過激の文言が記されています。つまり直江城の方はですね、家康公を表裏かという表現、裏表があるんじゃないかっていう、まあそれに立てて、まあ、ちょっとかなり問題は問題ですけどね。でもさらにそれに加えてですね、表裏卑怯という言葉を書いている文言のものがありましたね。これは意図的にですね、少しこれを過激にね改ざんしているという風ではないかなというふうに思います。それから書状の末尾に追手書き、推進のことでありますが、推進を書いているものがあります。内府様または中納言様、これは秀忠のことですね。御下校のよし候間万端御下校次第つまつるべく候、つまり家康や秀忠が会津にやってこられるというふうに聞いておるのでね。家康秀忠が来たらその時に決着をつけましょう。もうはっきりこれはもう目の赤くなるような挑戦文なんですが、これもどうも後の時代に付け加えられている可能性があるかなというふうに思います。まあ、このような過激な文言やお手書きについては信頼度の高い写本には記されておらず、後の時代に残留された可能性。しかしながらそのような部分を除くならば、直江城はやはり実在した、非常にこの激烈な調子はやはり間違いないもので、杉原合戦の幕を切って落とした歴史的な文献であるということは強い疑いがないものであるというふうに思います。家康はすでに上杉を討伐する意向でありましたが、5月3日に届いたこの直江の返書に接して決行し、諸大名に対して会津討伐を指令するとともに、この討伐には自ら出陣して全軍を指揮する旨を宣告しています。大阪城の真下夏からの奉行衆たちは連名でもって家康に出陣を監視還元してこれを止めようとしています。その文書にはこう書いています。この度の直江の言いようについてお腹立ちごもったものことであるが、誠に田舎人にてござそうろう、部長法ゆえのことであるから、この度は見捨てられ堪忍されたきこと。ただいま会津へ御下校とあっては、秀頼様を御見放しなされ候ように人々は思うであろうとか、当年の出陣は何とぞ思いとどまってほしいという旨を懇請をしています。これが先ほど申しました古今消息通5月7日付の書状です、ね。これが直江兼続のこの文章と内容的に標則を課しているというふうに思います。家康の会津出征、慶長5年、いよいよ運命の1600年慶長5年でありますが、6月16日家康は自ら総大将として会津討伐軍を率いて大阪から進発をいたします。関原合戦の軍事的展開は実にここに始まるわけです。会津遠征には徳川の武将たちとして家康直属の武将、これは大阪とかですね上方にその時詰めておりました井伊直政、本田忠勝、酒井家継、大久保忠常、佐久原康政、平岩親吉というそうそうたる歴々がいるわけでありまして、これ約 3000名が家康に愚行して東海道するんです。ところがこの家康のこの軍勢にはですね、徳川の武将とともに徳川家の定山大名の大軍がこの遠征に従軍しています。すなわち浅野義長、福島正則、黒田長政、蜂塚豊勝、これは後に早塚義重と呼ばれている人物なんですが、まあ、この時は蜂塚豊勝というふうに、池田輝政、細川忠興、生駒一政、中村一忠、堀尾忠氏、加藤義明、田中義政、筒井沢次、東堂高虎、寺沢弘隆、山口一豊、小出秀家、富田信孝、一柳直政、金森長近など、で、問題はこの家康に従軍しておりますこの豊臣系の武将たちのこれの意味合いだ。彼はなぜ家康に従軍をしているのかということです。で、従前ですね、彼ら豊臣系の多数の武将が家康に従軍、まあ、結果的にはこれが関ヶ原合戦におきます、家康に同盟した東軍の武将たちです。この講座でも一番最初にお話をしました関ヶ原合戦ではですね、家康の東軍に豊臣系武将が大変多い、うん、それが実に彼らです。なので、彼らがこの会津出兵に対しましてですね、家康に従軍したというのは思惑でもって家康に従軍したんであろうというふうに解されることがしばしばございます。つまり家康が大阪を離れるならば、上方を離れるならば、必ず反家康闘争が起こるであろう。それは石田三成であるか誰であるかは分からないけどね、反家康闘争が起こり、そして天下を二分するような大騒乱に発展するじゃん。それを見越した上であらかじめ家康に味方するということを含みの上で家康に従軍したんだというふうに解されることが多い。で、私はこれはですね、半ば正しく半ば誤っているんではないかというふうに思います。確かに彼らの従軍の中にその要素はありますが、しかしそうでないもう一つの重要な要素があることが忘れられます。それはどういうことかというんですけど、義務的従軍ということが見落とされているんじゃないかなというふうに思います。すなわちこの従軍豊臣系武将には2つのタイプが存在する。第一のタイプは義務的動員によって従軍をしている武将だ。すなわち会津討伐というのは徳川と上杉との私の戦いではなく、謀反人上杉改革の討伐を目的とした豊臣公儀の名のもとに行われる公の戦い、公戦であります。家康は豊臣秀頼の名代として進軍しているわけです。したがって所定の豊臣系の武将たちは義務としてこの家康の軍勢に従わねばならない、そういう義務的従軍のもとに従軍をしているということを理解する必要があります。で、当時の兵力の動員の原則でありますが、戦争に際しては敵に近接するところに所領を有する者から順に出兵の義務をというね、このような動員原則がございます。例えて言いますと、小田原北条を攻める、豊臣政権が小田原の北条氏を攻めると言ったとき、小田原北条に一番領地を近接しているのは誰か、それは三河敦賀のですね、徳川家康。だから小田原北条攻めをするときは徳川家康が先鋒対象としてやる。反面今度要するに朝鮮出兵しようとする、朝鮮出兵しようとするときには今度は九州大名であります加藤清正であるとかですね、小西行長であるとかですね、鍋島直信があるんです。家康は心外です。家康が朝鮮出兵の時に朝鮮に渡海しなかったのは兵力温存であるとかなんとかっていうふうに説明しますが、それは大きな誤りであってですね、単純に敵地に領地を持つ人間から順に従軍義務、つまり先鋒云々以下の従軍義務。だから小田原北条を攻める時は家康が先鋒で第一義的な義務をし、朝鮮出兵の時は家康は一番後ろの方の心狩りであってですね、都会義務を特には負わないという、これだけのことです。別に家康が朝鮮出兵の時に都会しなかったのは勢力を温存とかっていうそんな思惑とは全然違うんだということを申し上げます、ね。でこの場合、会津の上杉のところに領地を構える、すなわち、堀であるとか、伊達政宗であるとかですね、山形の、最上義明であるとか、 そしてまた今度は要するに下野のあたりの那須とかですね、宇都宮であるとか、そこら辺に領地を持つ大名たちが第一的な、動員義務を負っているわけです、ね、でその他に今回は総大将であります家康が上方から会津に向かっているわけです。その沿道のところに領地を持つ諸大名は当然に義務を負うと、自分の義務を負うということ、ね、すなわち尾張清須の福島正則、三河岡崎の田中義政、三河吉田の池田輝政、遠江浜松の堀尾忠氏、遠州掛川の山内勝代、駿河府中の中村勝忠、ね、これらの諸大名というのはですね、家康が好きであるとかですね、そのうち天下分け目の戦いに家康味方するとかっていうそういう思惑ではなく、これはもう当然の要するに従軍義務に基づいて従軍をしてるんだと、このことを抑えなければならない。なぜそのことを申すかと言いますと、次回以降お話しますが、有名なその小山の教場というのがありましてですね、三成謀反という話を受けてですね、従軍の武将たちは三成につくのか家康につくのかっていうその挙手を問う重要な決定会議が起きた。もし彼らがあらかじめ家康に思惑付きで従軍してるんだったら、そのものを問う必要がないわけだけどね、どんな状態であれ家康のもとにつくわけだ。ところがなぜ小山の教場で、挙手を問うたか、それは、彼らがニュートラルな立場でもって家康に従軍してるからにもかかる。それを抑えなければ、彼らの従軍の意味と、そして小山の教場の意味合いというものは分かってこないというふうに思います。ところが今の私の話に反するようでありますが、これらとは性格を異にする一軍の豊臣系武将が家康には従軍した、豊前中津の黒田長政、肥前唐津の寺沢広隆、伊予松山の松前の伊予松前の加藤義明、伊予板島の藤堂高虎、讃岐高松の生駒一政、阿波徳島の淵塚義重、まあ、先ほど淵塚豊勝と書いた人物なんですが、これらは敵地に領地を置かないところが非常にこう離れた遠隔地のところ、彼らは従軍義務を負わないにもかかわらず従軍した。つまりこれは思惑付きの従軍であるという。このタイプの武将たちは、特段の従軍義務を負わないにもかかわらず家康と行動した。取りも直さず家康が大阪を離れるならば必ず生じるであろう対乱に際して家康側に組みすることをあらかじめ表明した行為だ。だから自発的従軍、もう少し露骨に言えば思惑的従軍ということになります。第一のタイプはニュートラルな立場の義務的従軍、それから第二の類型は、思惑的な従軍、この二つのタイプがこの家康のもとに引き従っているという、ここを押さえていくことはこれ以降の関原合戦の性格を考えるのは私は大事な点ではないかというふうに思います。まあ、従来ともすれば上記の2つのグループを弁別することなく家康の会津政党に従軍した豊臣系武将はいずれも将来に生起するであろう天下を二分する戦いに際して家康方につくことを目的としたと解されることも少なからずだ。もしそうであるならば上方における三成らの挙兵に際して従軍諸将の後輩を問うことになる小山の教場の意味は見出せなくなってしまうのではないかと思います。そして小山の教場の後江戸に長くとどまり彼ら豊臣武将たちとの共同行動をためらった家康の態度のその意味合いが理解できなくなってしまうのではないかというふうに思うわけでございます。
歴史再発見、関ヶ原合戦と直江兼続第5回、今回は直江城と家康の会津出征と題して国際日本文化研究センター教授の笠谷和彦さんにお話しいただきました。次回は石田三成と直江兼続と題してお話しいただく予定です。カルチャーラジオを終わります。